ビヨンの妻。慌ただしく玄関を開ける音が聞こえて、私はその音で目を覚ましましたが、それは泥酔の夫の深夜の帰宅に決まっているのでございますから、そのまま黙って寝ていました。夫は隣の部屋に電気をつけ、はあはあとすさまじく荒い呼吸をしながら、机の引き出しや本箱の引き出しを開けてかき回し、何やら探している様子でしたが、やがてどたりと畳に腰を下ろして座ったような物音が聞こえまして、あとはただ「はあはあ」という荒い呼吸ばかりで、何をしていることやら、私が寝たまま「お帰りなさいまし、ご飯はお済みですか？元棚におむすびがございますけど」と申しますと、いや、ありがとう、といつになく優しい返事をいたしまして、坊やはどうです、熱はまだありますか、と尋ねます。これも珍しいことでございました。坊やは来年は4つになるのですが、栄養不足のせいか、または夫の主毒のせいか、病毒のせいか、よその二つの子供よりも小さいくらいで、歩く足元さえおぼつかなく、言葉もうまうまとかいやいやとかを言えるくらいが咳の山で、脳が悪いのではないかとも思われ、私はこの子を銭湯に連れて行き、裸にして抱き上げて、あんまり小さく醜く痩せているので寂しくなって、大勢の人の前で泣いてしまったことさえございました。そうしてこの子はしょっちゅうお腹を壊したり熱を出したり、夫はほとんど家に落ち着いていることはなく、子供のことなど何と思っているのやら、坊やが熱を出しましてと私が言っても、あ、そう、お医者に連れて行ったらいいでしょうと言って、忙しげに二重回しを羽織ってどこかへ出かけてしまいます。お医者に連れて行きたくってもお金も何もないのですから、私は坊やに添い寝して、坊やの頭を黙って撫でてやっているより他はないのでございます。けれどもその世はどういうわけか、嫌に優しく、坊やの熱はどうだなど珍しく尋ねてくださって、私は嬉しいよりもなんだか恐ろしい予感で背筋が寒くなりました。